はい、タメ撮りです。
おー、タメ撮り
16通目の音声を、
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
で、こっからちょっとしばらくコミュニケーションについて話したいなと思うんですよ、
はい
はい、結局仕事できる人とか人生豊かな、うまくいってる人ってコミュ力高いじゃないですか。
ああ、そうですね。
というかコミュ力高ければどうにもなると思うんですよ
極論
極論
まあ個別対応もできるでしょうしね。
そうそうそう、
潜在ニーズも読めるでしょうし、
結局ね、個別対応できない人ってコミュニケーション能力が低い。
あ、
相手が何を考えてるのかとかね、
言いたいことが、
うん、分かんないとか、分かんないところが分かんないとか、
はい、
うん、ってことだし僕、私は別に人と関わる仕事じゃないですっていう人もいるかもしれないですけど、
うん、
とは言っても誰かしらと関わるので、
いや、そうですね、同じ職場の人絶対いますからね、
うん、ね、うん、まあ夫婦だってね、
そうだし、
そうですね、彼氏彼女だってそうだし、
うん、
結局このコミュニケーション下手だと人生しんどいなって、
そうですね、
思うんですよね。でも下手な人多いなって思うんですよね。
はいそうですね。
例えば今自分がやってることって相当レベル高いんですよ、コミュニケーションとしては。
あ、
例えば190人の声をなんとなく察知して、
そうですよ、ね、
記事にまとめてみんなとこうやってコミュニケーション取っていくって結構難しいじゃないですか。
難しい、
だから
合ってないし
ですね。そう、こんなこと求めてないです、だから、
うん、
うん、大丈夫です、うん、これをやれと言ってるわけではなくて、
はい、
こんなことはね、そのうちできるようになればよくて、なんで普通にまず上手にコミュニケーションできてほしいんですけど、米、
うん、
さん的にコミュニケーションの本質って何だと思います？
本質ですか。いや、キャッチボールかなと思うんですよね、
はいはい、うんうん、
その相手が言いたいこととは言ってることを何を意図として言ってるのかを読まなきゃいけないから、
うんうん、
それによって自分が投げる、あの、なんだろう、球とかっていうの、
うんうん、
あと場所とかスピード変えなきゃいけないから、そこ読めないと結構、あ、何言ってんだろうなって人もいるし、
うんうん、
これ今言っても伝わらないしとか、
うん、
結構それは意識してましたね、仕事中は。
なんか正解言われちゃったから。
お、本当ですか、
はい、
やった
コミュニケーションもさ、俺もキャッチボールだと思うんですよ。
あ、
でキャッチボールの基本って相手が受け取りやすくて、
うん、
なおかつ投げ返しやすい位置にボールを投げることじゃないですか、
うんうん、そうです
ね、取りやすくて投げ返しやすいシュッって、
はい、
ところにボールを投げるのがいいキャッチボールじゃないですか、
うん、
それをあ、会話に変えるんだったら、
うん、
相手が理解しやすくって、
うん、
なおかつ返答しやすいところにパスを投げることです、
うんうん、
はい、逆に悪いコミュニケーションっていうのは、さっきお姉さんが言ってくれたように、相手にこいつ何言ってるんだって考えさせたり、
うん、
ね、悩ませたりする、なんか脳とエネルギーを無駄に使わせるようなボールを投げること、
うん、
もしくは返答しにくいパスを投げること、
うん、
いるじゃないですか、たまになんか答えにくい質問してくるやつとか。
疲れますよね。
ね、疲れますよね、そういう人ね。
疲れる。
え、なんで今これ聞いてきたみたいな人いるじゃないですか。
それいるっていう。
そうそうそう。
とかありますしね、思うとき。
そうそう、そうなんですよね。ヨネさんっていつもどこの靴下のメーカー履いてるんですかとか急に聞かれたら困るじゃないですか。
いや、困るなぁ。
いや、
無印ですかね、つ
決めてねえよってね。
それいるのかなとかありますね。さあ、それは思いますね。
例えばね、身内話する人とか、いや、マジであいつのあれがこれがこれがこういう人がさ、みたいな知らないように言ってくるやつとかも、
はい、
コミュニケーション下手じゃないですか。
共感できないし。
誰の話みたいな。
そう、返せないし。
うん。あと、やばい人だったら、それはあなたの波動の問題ね、みたいな。波動って何ですかみたいな。
いるんですか、そんな人。
いますよ、たまに。波動って何ですかって、やっぱ相手に考えさせたり。で、急に初対面の人に、え、あなたはトランプ政権についてどう思ってるみたいな。急に。
いや、重い。
急にね、すごい球投げてくる人がいるので。
いますね。あと、そのコミュニケーション上手い人って、その人に分かる言葉で返しますよね、
うんうん、
なんか結構プライド高い人とかで専門用語で固めてバンって投げるけど、
うん
うん、そこ伝わるのかなと か, なんか一番大切なのは伝わることなのに、
うん、
なんかそういうのを使うのはどうかなって思ったりするときも、うん、
専門用語ね、ありますよね、
あるんで。
で、これね、会話だけじゃなくて文章も一緒なんですよ、当然、
はい、
いい文章っていうのは読み手に余計なエネルギーを使わせない文章のことなんですよ、
うん、
そうするとスルスル読めるんですよ、
はい、
自分の文章って長いんですけど、
うん、
実はエネルギーを使わないように書いてるので、読み手の人に、
うん、 読みやすいです。
読みやすいから最後まで読めると思うんですよ、
はい、
っていうのはあれ何やってるのかっていうと頭の中にみんなの頭の中にクエスチョンマークを浮かばせない、浮かばせ続けないように書いてるんですよ、うん、例えばさっきの音声だったら武道と武術の違いって何だと思いますって聞いてみんな一瞬頭にハテナは浮かぶんですけど、うんうん、でもその後に全部そのハテナを打ち消すような話になってるので、
あ
ずっと読めるんです。
読める
ですね、うんうん、で例えば一昨日の記事だったら、うん、一昨日分かんない、よく分かんないもういつか分かんないけど脳内に磁石を埋め込むみたいな話も、うんうん、脳内に磁石って何だろうってみんな最初は絶対思うんですけど、でも読んでいけばクエスチョンマークが解消されていくわけなの で、
そ う、 です、ね、
あそういうことかってなるとみんな普通に読めるんです
よ、うん、あなるほ
ど。でやばい人の文章とかやばい人の会話って何かっていうと、うん、そのクエスチョンマークを回収しないんですよね。でも脳内に磁石を埋め込むことなんですよだけで終わるんですよ。そうするとみんなえどういうことどういうことって呼んでいくじゃないですか、うん、でそのどういうことどういうことって人に考えさせると人ってエネルギーを使うんですよ、うん、そうするとあ全然書かれてねえじゃん、
はい、
もういいや
で何なのってな
って、そう何なのだから
今日何言いたかったのよ
っていうなっちゃうんですよね。
なるほど。
だから相手の頭の中にクエスチョンマークを浮かばせ続けないっていうのが大事で、
うん、
これ下手くそな人はずっと浮かばせ続けますよね、
うん、なるほど。無駄なストレス、
これ人のエネルギーを奪う常套手段なので、恋愛とかで置き換えて分かりやすいですよ、うん、私今なんで怒ってるか分かるとか聞いてくるやついるじゃないですかクエスチョン投げてくるやついるじゃないです
か。あーやだそれ。
そうそうそう、こっちはえなんかあったっけってこうすごい考えてエネルギー使うじゃないですか。
使う。
それを文章でやってるようなもんですよ。
あーうざいっすね。
うざいじゃないですか。
そうですね、
うざいと思うんですよ。
あーそれうざいっすね。
だから読み手に読むの読まれない文章っていうのはエネルギーを使わせながら読ませる文章、
うん、
だから途中で閉じられちゃうんですけどね。
そっか、エネルギー切れでもういいやってい
やとかもう次の記事はいいやとか
いいや
ってなる。逆に言えばどんなに難しくても長くてもエネルギー消費させなければ最後まで読んでもらえるんでね、
うん、
文章の長さの問題じゃない、
書き方伝え方ですね。
だから会話も会話の内容じゃない伝え方のもやっぱ問題なんですよね、
う
ん、
そう。
映画も漫画も小説も全部これは同じです。結局みんなの頭の中にハテナがずっと浮かび続けると途中でしんどくなるんですよ。
ああこれなんだろうなんだろう
なんだろうみたいな。
その辺じゃワンピースはうまくこう回収して回収して、
そうですね、ワンピースの場合はハテナもいっぱい出してくるんですけど、なんていうんですかね、そのハテナがいつか回収されるってみんな分かってるし、
分かってる。そうですね、
複雑ではないんですよそんなに。そのハテナが読まれない小説とかって人間関係とか超複雑で序盤にめっちゃ人が出てきてみたいな、
誰が分かんなくな
っちゃう、誰がすごいハテナが浮かんじゃったみんな、
あ
これ誰の友人なんだっけみたいな、
あで戻んなきゃ分
かんってなるともうみんなもういいわって
ああなるんですね、
うん、あそうか。だから序盤とかは人間関係は明確な方がいいんですよね、
うん、
ストーリーものはーー、うん、ワンピースは明確じゃないですか序盤は。
そうですね、
うん、ルフィしかいねえし
海賊になるっつって見ててます、
うん、シンプルですからね。
シンプルですね。
徐々に増えてってるから大丈夫なわけです。
そうですね。
シリーズものはだから人気が高いというか強いんですよね。
うーん、
映画でもシリーズものって多いと思うんですけど、
はい、
あれって結局視聴者とか 見る側がエネルギーあんまかかんないんですよ。
あ最初から知ってるからとか。
そうなんですよね、ハリーポッターだったらもうね登場人物も続いてるじゃないですか。
そうですよね。
だから余計なエネルギーあんまかかんないですよ。
かかんないですよね。
スンと見れる世界観に入り込めるんですけど。
あ確かに2とかだったら見やすいですもんね、
うん、スターウォーズとかも。
そっか、説明が不要になってきます
よね。そうですね。
この主人公はこうでみたいな。
スターウォーズを見てえなんで宇宙にいるのとかみんな思わないじゃないですか。
そうですね。
え何チューバッカって何フォースって何とか思わないじゃないですか。
思わないですね。あ
みんなあースターウォーズね、はい、フォースねってもうみんな分かってるから、はい、説明不要だし、うん、エネルギー使わないですよね、
うん、
でも他の映画で急にフォースとはって言ったらフォースってなるんです
よ。なりますね、
うん、っていう意味でシリーズものは強いんですけどね。だから映画ってどんどんシリーズもの作るんですけど、
あ
ヒットする可能性もだから高いんです。
高いですね。
だからまあいいコミュニケーションでシンプルに言えば、
うん、
相手に余計なエネルギーを消費させないこと、
ないこと、
あと返答しやすいものにすることっていうシンプルなルールがあるんですけど、
うん
うん、今何分だ？あ、最後にじゃあ話しとくか。
はい、
コミュニケーションが下手くそな人の分類をしときます。
お、
うん、この5パターンで大体当てはまります。
へ、
1つ目が冒頭タイプ。
ああ、ってことは聞いてることに対しての回答が全く違う人ってこと。
そうですね、話がどこかに飛んでいく人ですね。冒頭ってボール取れないってどこ投げてんねんっていう人、
っていう、あ、そっち行くのみたいな。
そうそう、いるじゃないですか、たまに。
いますね。
なんか急にさっきまでご飯の話だね、うん、そうさ、この間あの映画見たみたいな。えって
急にって
急にって、いや見てないですって、まあ見てないこともいいんだけどさみたいな、いいのみたいな。まあ一つ目が冒頭タイプ、
はい、
話がどこか飛んでいっちゃったり、相手が受け取れないボールを投げるというか、
うん、
急に
急に。
で、2つ目が変化球タイプ。
変化球タイプ、
変化球、キャッチボールで変化球投げてくる人です。
あ、ここでそれ投げるの、
え、ここでフォーク投げるのみたいな人いる。これどういうタイプかっていうと、相手が理解しにくい話し方をする。
あ、
さっき言ってたやつです。専門用語とかマニアックな話とか、
うん、
を
いますね、
してくる変化球タイプ。わざとすげえ遠回りして話してくる人とか、早く結論みたいな。
もったいぶらなくてもありますね
っていう変化球タイプの人プ、
はい、
で3つ目が剛速球タイプの人。
剛速球、
そのね、キャッチボールで160キロ投げてくるようなもんです。って本番み
たいな。早すぎだよ、
取れないよって。もこれどういう人かっていうと、猛烈な勢いで自分が話し続ける人とか、
あ、
自分ばっかり喋る人とか、すげえ熱く語る人とか、
あ、止まらない、
いるじゃないですか。
いる、
もうアイスイッチ入っちゃったのかなみたいな。
やばい。なるほど、そういうことか。
これ剛速球タイプと分けますわ。
はい、
で4つ目が受け取り拒否タイプ。
もう受け取り拒否、あ、球を取らない。
そうそう、こっちが投げたボールを取らない人っているじゃないですか。
無視、
そうそうそう、スンッと、なんか来ましたみたいな。
ああ、なるほど、
こういう人もいますよね。
はあ、
こっちが質問してあげても、
うん、
いやちょっと私には分かんないですね、
うん、
え
考えてよって。
そうそうそう、その会話にならない人
みたいな、ならない人、あ
とか、相づちがない人とか。
ああ、相づちね、
こういう人になりますね。こういうパターンになります。相づちがない人とか、リアクションがない人とか、うん、こっちがボール投げてるのに鉄なわけですよね。
キーン、棒立ちで
キーン跳ね返ってくるみたいな。
あれみたいな。それは確かにキャッチボールが成り立たないですもんね、
うん、こっちが一方的になんか投げ続けてるみたいな。壁当てかなみたいな。
そうなりますね。
これ受け取り拒否タイプ、
うん
うん、で5つ目がリズムが合わないとか、リズムを合わせないタイプ。
自分のペースに従うとか。
そうですね、こっちがポーンって投げて、こっちもポーンって返してくれればすごいスムーズにキャッチボールできるじゃないですか、
はい、
けど投げたのにちょっと止まるみたいな。あ、よし、
リズム。
これまあさっきの剛速球タイプにちょっと似てるんですけど、お互いのテンポを考えないで自分のペースでしか話さない人。
例えばこう1個質問投げて、まだこう帰ってくる前にさらにもう1個ボール投げてくるみたいな。
あ、そうそうそう、
それもあり。
詰める人とかね。
詰める人、あ、詰める人ね。
詰める人とかもいるじゃないですか。なんか
これどうなの、うーん、え、でなんでなんでみたいな。
例えば米さんにさっきコミュニケーションの本質って何だと思いますって聞いて、米さんうーんって考えてる時に、え、わかんないですかみたいな。
いるいる、あ、そういう人はいる。
早く早くよみたいな。
あ、いますね、
人とか。
あ、
逆にこっちが投げたのにめっちゃ考え込む人とか、軽く、
あ、そういう、
そうそう、ヨネさん好きな食べ物何ですかって言って、
うん、
え、そんなそこ、
これも好きだし、これも好きだし、うん、
それって一番ですか
ってなるやつですね。
そうですね、
あ、確かにその会話いいやってなっちゃいますよね。
だいたいコミュニケーションが下手くそな人っていうのはこの5パターンに分類されます。で、まあ、この逆がコミュニケーションの上手い人ってことなんですけどね、
うん
うん、話はどこかに飛んでいかないし、
うん、
変化球使わないし、
うん、
ちゃんと分かりやすく説明するし、
うん、
剛速球、
うん、
投げない、ちゃんとなんていうのかな、
リズム、
うん、相手、自分ばっかり喋らない、
喋らない、
うん、し受け取り拒否しない、
う
なずくリアクションする、
うん、
であとはリズムを合わせてお互いのテンポを合わせていくっていう、これができる人は多分コミュニケーションの上手い人。
そうですね。
下手くそな人はこの麻薬。
麻薬。
なんだと思うんですね、俺は。
確かに。結構いますよね。
だから、多いんですよ、下手な人。
そうですよね。
で、例えば、 俺みたいな仕事ってコミュニケーション能力がものを言う仕事なの で、
そうですよ、ね、
特に注意してるんですけど、注意してないか、注意してないけど、うん、特に意識はしてるんですけど、
うん、
たまにコミュニケーション下手な人が、うん、僕コンサルタント向いてるんでコンサルになると思うんですって言ってくる時あるんですよ。マジかって見えてる、見えてるか自分のことって。
なんて言うんですか。
やめた方がいいと思うよ。
違うよ
って違うんじゃないかなって。まあけどね、コミュニケーションはやっぱ上手な方がいいので、コミュニケーションのすれ違いでね、揉めることって多いのでね。
そうですね、
夫婦関係とか、
ああ一言足りないと
かね。
さっきの質問で投げてなんで怒ってるか分かんのとか、無駄なエネルギーを使わせたりして、うんうん、そうですね、喧嘩になったりとか、
なんか不機嫌な態度だけして、なんかあったのって聞くと、いや別に何もないけど、
あ
絶対あるやみたいなのあるじゃないですか。
あるあるあるある
ある
、
ああいうのはね、
そっか、
人からエネルギーを奪うコミュニケーションですね。
そうですね、いや気をつけよう。
そうなんですよ、
うん、
だから不機嫌な人とか雰囲気悪い人っていうのは人からエネルギーを奪ってるんだって思って生きてください。
あ確かにそうですよね、
気を使わせるんで周りの人
し、場の雰囲気も変えますよね、
うん、
なんかそれはありますよね、
っていうような感じかな。まずはコミュニケーションについては、
う
ん、まあ、まだまだね話すこといっぱいあるんですけど、
結局は意識ですよね、これ。
意識ですね、
本当個別対応に近いですよね、その人に合った会話をしなきゃいけないですよね。
そうなんだよね、個別対応、これもやっぱいろんな人と会って話していくうちに、
そうです
よね、うまくなっていくものなので、
うん、そうですよね、それは思いますね。
で難易度を言っときますわ、いや難易度、
うん、
一番簡単なのはやっぱり1対1で直接会うって話すことです。
ああ、
一番だって情報量が多いので。
そうですよね、二人の中で
表情も見れるし、うん、雰囲気も分かるし、うん、分かってるか分かってないかとかもなんか分かるじゃないですか。
そうですよね、
伝わってるかどうかとかも、
うん、
一番これ難易度低い、
はい、
次が一対一のなんていうのかな、直接じゃない電話とかスカイプとか、
あ
その見えない状態での会話、
会話、はい、
これはちょっとやっぱ難易度上がりますよね。
表情とか分かんないです、
情報量減るんで。
る
次が一対他の直接、
おいっ、あなるほど、
セミナーとか、
セミナーとか、
ね、プレゼンとか、
うんうん、
1対他の直接はまだちょっと難易度高くなりますこれ。で次1対他のその直接じゃないバージョン、
あもっと、そうですよね、
これとかね、
はい、まさにそうですよね。
そうですね、
うん、
これの方がやっぱむずいですよ。
そうですよね、
だって表情、みんなの会ったこともない人の脳内を予測して話して説明しているので、やっぱ難易度高いですよね、
うん、高いですよね。
で最後が文章、
あ
文章の方が実はむずいです、会話より。
あそうですよね、
これはね地獄の修行ですから。
いやそれも書くしかない、
これも、ね、書くしかないです、
書くしかないです、
書くしかないですよ。
あそうですね、文章は確かに難しいですよね。
うん、
どうつって分かりやすく書く
かって難しいですよね、言い直し書き直しができないのが難しいんですよ。
あ
コミュニケーション扱ってないなって思ったら言い直せるじゃないですか。
そうですよね、補足とかできますもんね、うん、
文章って出したらもう出しっぱなしのものなので。
そうですよね、
過失修正ができないからしんどいですよね。
確かに、
そういう意味では文章の方はむずいです。
難しいですね、
はい、なのでまずは1対1のコミュニケーションを丁寧にやるのがいいのかなって、
うん、そうですね、
思いますね、
うん、
とりあえず終わります。
はい。
はい、お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。